神の島と呼ばれる場所に行ってきた。どうもブブです。ここはもうなんかもう流れに乗ってみた男の日常、沖縄から考えすぎないトーンでお届けするラジオです。はい、今日はね、沖縄は曇りです。どんより曇り。もう2月になってしまった。早いね。毎回この月の初月になると、月始めになるともう何月になってしまったよとか、早いよね。毎回言ってる気がする。同じ繰り返し。まあそれはさておき、今日のトピックは神の島と呼ばれる場所に行ってきた、ネトフリのボーイフレンドからの今さらイカゲーム、いい加減やめたいダイエット詐欺の3つをお届けします。沖縄に移住して約半年なんですけど、やっとね、船を使って離島に行ってきた。やっと離島行ったよ。でももちろんパートナーのリリとサンゴとジンベエの犬2匹連れてね、まあ、どこの島行ったかっていうと、久高島っていう場所で、率直な感想で言うと、とっても良かったよ。簡単に説明するとね、そこは、ね、やっぱりちっちゃくて、島自体が。なんかね、島民の人口はね、200人ぐらいって書いてあったな。で、なんで神の島って呼ばれるかっていうと、琉球海脈。海脈がちょっとわからないんだけど、天海清さんっていうね、先祖、めちゃめちゃ偉い人なのかな。ね。まあ、これは、詳細はね、調べて、天海清さんって。まあ、天から、天海清さんが天から最初に降り立ったと言われている場所が、こう、久高島って言われてて、まあ、神の島って呼ばれてるんだって。沖縄では、なんと最高峰の聖地なんだってよ。だからね、なんだっけな、都市伝説っていうか、あまりにも聖地すぎて近づくなって呼ばれるくらいの、なんかすごい神秘的な場所なんだって。でも割と気軽に行ける離島なのかな、観光で行けるようになって。でもやっぱりね、あの聖地って呼ばれる場所もあってね、ルールも特別厳しくて、宇滝、まあ、神社みたいなところなんだけど、立ち入り禁止区域があったりして、そこは絶対に入っちゃいけないの。特に不法宇滝っていうんだけど、あとね、自然物、石、砂などは持ち帰っちゃいけないの。貝殻でも土でも、あと畑や私有地に無断で立ち入らない。もうこれは当たり前のことなのかな。で、過度な露出を避ける。露出で、集落、水着姿とかで集落を歩かないとかね。これはマナーですね、マナー。あと出会った島民にはちゃんと挨拶をすることなんだって。まあ、詳しい内容とかはノートやインスタとかで写真を随時上げていこうと思ってるから、よかったら見てください。で、犬を船に乗せる際にさ、そう、ワンちゃんたちをさ船に乗せるんだけど、ワクチン証明とかいるんかなと思ったら、必要ないって言われて、よかったと思ってね。何かと手間かかるじゃない。で、なんだっけ、その船もさ、片道680円ぐらいだからさ、割と手軽、片道ね、大人一人。だいたいフェリーで、そうだな、25分ぐらいかかったかな。で、帰りは高速船で帰ったよ。高速船は15分ぐらいかな。めっちゃ早かった、高速船。ね。で、そう、実際島に行って、入島したら、入島募金 みたいな筒があって、まあ300円入れてくださいみたいな、だからそういうのはやっぱ管理費用に使われるみたいね。ね、あくまでもやっぱお邪魔させていただく身なので、律儀に、大人2人600円、募金いたしました。お邪魔します、チャリンチャリンって。そして、自転車2台借りていざ島散策。ちなみに自転車で2時間あればゆっくりと一周できるって張り紙されてて、我々はねビーチとか寄ってみたかったから3時間借りた。で1台3時間1600円、まあ、金額等はね、ブログに書いていこうかな、ノートにね。で、特にね自転車乗って地図を見ずに、感じたままに、チャリを漕いで、あ、自転車のカゴにね、タオル敷いてサンゴとジュンベイ乗せたよね。スポッて入ったで、なんかとりあえず感じたままに自転車のペダルを漕いでったら、一番最初に着いた場所がカベール岬。ご存知ですか？知らない人が多いかな。ここはね島の端っこだったね。あっという間に島の端っこに来てしまってびっくり。体感で言うとね、自転車で20分ぐらいかな、20分ぐらいで島の端に行ったね。で、そこのカベール岬は、あの例の天海清様が最初に天から降り立った場所なんだって。でもね、感想としてはね、実際行ってみたら歩く道にさ草がこうバーって生えてるんだけど、毛虫がたくさんいてビャーってなって、あ、サンゴとジンベイもう抱えて避難しましたよ。で、おそらくスカイラーク、まあ、時期的な問題なんだけどね、毛虫発生はやっぱり。で、そこの場所はもうまさに崖に海。いやでもね、海はやっぱりね、離島なだけあってやっぱり綺麗だったよ。真下はね、岩肌にね、波がザブーンザブーンって、綺麗だけど落ちたら怖いって思いながら眺めたね。でその景色を眺めてその場を後にして、次に行った場所がロマンスロード。なんかすげえこのラジオすげえ日記みたいになってるやん。まあそのロマンスロード行った、ロマンスを感じたかっていうと、まあ綺麗に舗装されたロードがあるって感じだね。まあ、リリとラブラブして歩いたら、まあ、ロマンス感じるんじゃない？まあ、今回はね、そこら辺の芝生があったので、そこで相撲取りを謎に、相撲を取ろうぜって相撲の取っ組み合いしました。まあ、結果はね引き分けだったな。でサンゴもジュンベイも知らない土地で訓活して、まあ、いい刺激だったと思うよね。で、最後ねウパーマハマーって場所行って、まあ、ビーチなんだけど、でサンゴとジュンベイも、砂浜はとっても大好きなんで超ルンルンでピョコピョコピョコピョコピョコピョコピョコと、シーグラスっていうの初めて見て、砂浜にすんげえ綺麗な石あるなと思ったら、リリがこれシーグラスだよって言って、シーグラスって何？と思って、皆さんご存知かと思いますけど、こう瓶ね、割れた瓶とかがこう波とか砂浜とかに削られて丸くなって綺麗な石みたいになっていくみたいな、これも写真随時上げていくので見てってください。で実はそのサンゴたちも、サンゴがその日誕生日だったから、3歳の誕生日で、シーグラス集めてハッピーバースデー、持ち帰れないからさ、なんせハッピーバのハッピーバースデーの文字作って、まあ、写真撮影して、そうなんだかんだいい感じの時間になっちゃって、その場退散して、 まあ、舗装されてない道路とかでチャリバーって漕いで、ザ・離島っていう感じで思う存分ゆっくり楽しめてよかったです。久高島ありがとう。次はね、シュノーケリングでお邪魔したいなって思ってます。やっぱ海なんで、すげえ綺麗だったな本当。ボーイフレンドからのイカゲームの差やばすぎんだろ。ボーイフレンドね、あー明日、まあ、今月曜日だから撮ってるのが明日よ。最新話配信、ラスト配信、ボーイフレンド、あー楽しみ。まあ相変わらず多分8時半、夜日本時間の8時半が、最新話配信されるので見たいね。ね。そしたらまた感想言いたいな。楽しみ。で、そうだな、そのさ、やっぱり最新話待ってる間さ、な、時間ちょっと最新話まで追いついちゃってると、何見ようってなるじゃん。リリが、あ、俺がもともとイカゲーム、リリ見てないって言うから、もうこれ見た方がいいんじゃないって。で見るって言って、その時にね、ボーイフレンドの代わりにイカゲーム見ようとなってシーズン1から見出したんだけど、イカゲーム見てる人はご存知かと思うけど、簡単にもう殺戮じゃん、すぐ人死ぬ系だからさ、もうこのボーイフレンドとイカゲームの差が激しくて心持たないよね、ぜひ見てない方はね、まあ、グロいのとかちょっと平気な方は見てみてください。すごいなんかポップになくなってくんで人が。でも食事中にあんまおすすめしない番組だね、番組っていうか動画だね。そうね、でも中毒性あるドラマよね。なんか見たくないけどさ、見ちゃうみたいな、気になる、この先気になるみたいな。いい加減にしろ、ダイエット詐欺。現在ね、典型的な万年ダイエッターの道を進んでるんだけど、数年経ってるね。 SNS でもさ、去年ダイエットします、デブ世界変えますってアップしてるのにさ、俺デスクワークに変えてから体重10キロ増えてるってどういうこと？どういうこと？ねえ、教えて。したこっちゃねえよってね。ねえ、体変えたい変えたい変えたいって言ってるのにさ、全然進歩してないんだよ。もうほんと、何？これお互いのね、やっぱホルモンの影響？リリのホルモンの影響とか、ね、襲ってくる？爆食いフィーバー、現在も多分おそらく爆食いフィーバー中なんだけど、一緒になって食べてしまう自分ね、いい加減しっかりにしろってなるけど、ほんと。でも目の前にさ食べ物あると食べちゃうじゃんねえ、ダメよね、ダメよ、ダメダメ、はにゃね。そもそもさ、体壊したらさ何もできなくなるのにさ、もう30代超えてくるとさね、体いい加減いたわってあげないと先々がガタつくからさね、病院に時間費やされたくないし、最近なんか強く感じるようになったね、やっぱり健康管理みたいな、まあ、少しでもできることから少しずつ少しずつ変えていきたいのだが、でも変えつつあるんだよ。まあ弁当とかさ、やっぱ鶏肉、卵、ブロッコリー、ご飯ね、ちょっとキムチ添えてやってるっちゃやってるのよ。あのね、でもつい週にもうリリとブブが休みあった時はなんかフィーバーしちゃうんだよね。 銀だことかさ、たこ焼き食べちゃおうぜとか、あケンタッキー行こうぜ、マック行こうぜ、すき家行こうぜって、えモーニング行っちゃうみたいな、今日の晩ご飯何食べるみたいな、えってなんだかね、これみんなあるあるなんかな。やっぱ休み合うとなんか一緒に食べるってやっぱ美味しいじゃん。ジム行けよって話だよね。ジム契約してんのにさ、ジムはでも行ってるんだよ。食事がね、タンパク質をねちゃんとやっぱ4食1日4食ぐらいに分けて食べる、4食5食食べるのが一番なんかまんべんなくね吸収できていい、体にいいと思うんだけど、ドカ食いとかしちゃダメだよね。でもちゃんとやってればドカ食いとかするはずないはずね。いかがですか、ちょっと私たちにカツください、もうカツください、カツ食べたいね。お出かけ先でもさ、ついつい買ってしまう屋台フードとか、あこの間沖縄で2月1日に行ってきました、桜八重瀬岳桜祭り行ってきました。感想は、あここは高校のグラウンドかなって感じの規模でしたね、やっぱなんつうの、綺麗だったっていうか、そもそもまだ咲いてなかった四分咲きぐらいだから、なんかちょっと華やかさが散ってたっていうか、そんな思ってるほどこちら個人的な意見としてはパッとしなかったって感じかなね。そんな感じだな。あ、そうそうそうそうそう、その屋台フードとかで買ってしまったり、コンビニやお菓子、コンビニのお菓子とかね、よくないよくないって言い聞かせつつも手を伸ばしてしまう。単純にね、目先の欲に弱いんだと思うね。あとね、結局お互いが今のままでもいいや、いつかちゃんとできるだろうって甘えてしまってるから、多分この現状が続いてしまってるんだと思うね。でもさすがに今年は友達とかに会う機会が増えるだろうからね、少しでも自己肯定感が、
あめっちゃ吠えたサンゴ、めっちゃ吠えた、聞こえた、みんな怒ってるよ、さっき散歩連れてったのに
ね。まあ話戻すけど、まあ、いつかちゃんとできるだろうって甘えてしまってるんだよきっと。ってことで、そろそろいい時間だと思うんで、今日はこの辺でゆるーく終わりにしたいと思います。でついさっき考えた、なんでだろう、どうしてだろうっていう気持ちを歌にしてセルフリリースして、今日はその曲とともにお別れしましょう。では行きます。ズンチャズンズンチャ、なんでだろう、どうしてだろう、腰回りについたお肉を眺めては憎いと感じる二重苦の日、ああ日々積み重ねるファットデイ、自覚はないけども正直に語る体重計、87キロ甚だしい、標準までマイナス30の道のりは遠い、だけど変えよう今すぐに、立ち上がれ立ち上がれスタンドは、負けるな負けるな、ネバギバ、 自分を信じていこう。ありがとうございました。ブブでした。